皆さんご機嫌いかがですか。30代の3人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババと
ガッキンです。
よろしくお願いします。この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
ということでですね、今回は、ドラマ会ということで、20年冬ドラマをですね、楽器に振り返ってもらおうと思ってたんですが、準備してないとのたまうので、これ収録決まってたんやから、まあ俺準備してくるかなみたいな言わんても、準備してくるかな、週末作戦会議室のメンバー
そんなこと言っちゃう
するかなと思ったのにしてないということなので、まあでも楽器いるからちょっと私これやりたいというのがありましてですね、2020年冬ドラマの一つ、海に眠るダイヤモンドをですね、ちょっと今日は大いに語ってみたいなというふうに思っておりますので、今日海に眠るダイヤモンド会をやりたいと思います。というわけで島作戦会議室、引き続き聞いてください。ということで今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマは2020年の冬ドラマの一つである、海に眠るダイヤモンドについて、お話してです、お話したいと思います。感想ね、はい、やっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、でですね、この海に眠るダイヤモンドを扱う理由、これは、まあ、いくつかあるんですけれども、一つにはですね、ババさんが乃木明子、脚本の乃木明子さんをちょっと今注目されてると。
はい、
はい、ラストマイル以来ですね。
ラストマイル
の前か、その前か、うん、その前に何かあったかな、何か忘れちゃったけど、まあ注目されてるということで、ぜひね、注目してるのにちょっと海眠るダイヤモンド見てないっていうことを、
なぜ見てない
なんですけどちょっとそういう観点からまずちょっとこれを扱ってみたいなっていうのと、これは、2週間前ぐらいのところ予告したんですけれども、日曜劇場の中で、海に眠るダイヤモンドは視聴率がですね、正直あんま取れてなかったと、
うん、
にもかかわらず、うん、見た人はみんな絶賛しているというねじれ現象が起きていた、まあ、そんな作品なんですよね。なのでちょっとその、まあ、ねじれ現象もあるっていう面白さと、まあ、ババさんに対する乃木明子ドラマがどうだったかっていう感想を含めて、ちょっと今日はお話をしてまいりたいなと、感想を語っていきたいなというふうに思っております。はい、そんなところですね。
なるほど。
でちょっと海に眠るダイヤモンドもすごい簡単にお話を説明していきたいと思います。ですね、この作品結構ユニークで、2つの時代が描かれる作品でございます。1つは戦後、まあ、間もないっていうほどじゃないですけど、1955年から1964年までの、いわゆる軍艦島、作中では端島と呼ばれる、端島、まあ、実際軍艦島って、まあ、あだ名なので、まあ、端島っていう名前なんですけど、端島と、2018年のまあ最終は2024年が描かれるけど、まあ、2018年の現代が描かれると。でその交互を行ったり来たりするというようなストーリーテリング、まあ、まずそこはちょっとユニークなところでございます。で、まあその、まあ、いわゆる軍艦島端島は、石炭で、まあ、財を成したというか潤っていた、まあ、町なんですけれども、まあ、そこで描かれる人間模様と、そこで生きていた人たちが、今2018年というか現代ですね、まあ、どうなっているのかっていうのをちょっとうまく絡めながら描かれていくような、まあ、人間を描いていくヒューマンドラマでございますというところでございます。でこれまたすごいのがですね、神木隆之介くんさんが、1人2役で、1955年に生きる、鉄平と、2018年に生きる、レオくん、この2人を1人2役でやりきると、うん、いうような、まあ、そんな作品でございます。で、まずまあ物語の舞台はですね、まあ、中心となるのが1955年から64年の端島での、お話なんですけど、まあ、まずお話はですね、その鉄平君がですね、長崎大学を卒業して端島に帰ってくると、まあ、端島出身なんですけど、端島に帰ってくるところから、僕はまあこの炭鉱で、端島で働くんだっていうところからお話が始まっていて、まあ その幼馴染との色恋沙汰であったり、家族とのいろんなやり取りで、8時まで起こるいろんな事件をもとって、1955年と60年までが描かれると。で、2018年は、時点で分かっているのは、その鉄平がですね、いなくなってしまうということが、まあ、2018年未来では分かっていると。なぜ鉄平はいなくなったのかみたいなところとか、まあ、そういう謎が2000あの現代の視点から、明かされていくというような、だから交互に行ったり来たりしながら、羽島の生活、そしてなぜ鉄平とその周りの人たちにある事件があるいは出来事が起こったのかっていうのを現代からあの謎解いていくみたいな、まあ、そういう構成で描かれていくというような感じです。はい、どうですか馬場さん、興味出ましたか？
いや、今のところまだなんか、え、何、60年前の話をしてる、2018から、
うん、そう、あの物語は60年前の話が語られて、
うん、
現代パートでは60年前、まあ、およそ60年前に何があったのかを紐解いていって、
うん、
っていう、まあ、そんな話。
ミステリーなの、ジャンルと
しては。ミステリーではない、全然ヒューマンドラマ。
ヒューマンドラマ、はい、うん、なぜわざわざその60年前の話をするのかだよね、うん、1960年の話をしたいかだよね。
いやいや、まあまあまあ、まあ、そうですね、そうですね、うん、で、これはもう明確に明確にですね、一つ、うん、制作者側の意図がございます。
ほうほうほう。
これあの月刊、ドラマ、ドラマ何月、12月号あの読んでください、
はい、
に書いてます。
月刊ドラマっていう雑誌があるの
で
まずね、
そう、私たまに読んでってるんですけども、うん、まあ、月刊ドラマ12月号に乃木さんのインタビュー出てるんですけど、もともと日曜劇場のこの枠が決まった時に、タイタニックをやろうということになった。
タイタニックをやろう、
日本版タイタニックを。で、日本版タイタニックって言っても、タイタニックってここで想像してるタイタニックは古い方のタイタニックって何回かそうあの作られてて、イメージされてるのはジェームス・キャメロン版の、まあ多分皆さんがイメージするタイタニックですね、
うん、
をやろうというなったんですね。で、タイタニック見てます？お二人は。
見てますよ。めっちゃ長い映画でしょ。
あれもまあ構成的には、ローズが、まあ、今生きるローズがですね、タイタニック号が沈没したところに、探索に行って思い出をまあ語るという体で、
うんうんうん、
お話があの描かれていくんですけど、まあ、まさにそれをちょっとやろうじゃないかみたいな、
あ、ね、
まあ、そういうコンセプトで、はい、海に眠るダイヤモンドは、描かれていくと、
うん、
で、あのちょっとさっき の, あの内容説明のところはしょりましたけれども、まあ、2018年に泉さんという女性がいるんですね、
うん、
で泉さんという女性がその橋までの出来事を語っていくんですけど、この泉さんの正体が誰かっていうのは作中の冒頭ではちょっとわからないんです。でもどうやら1955年、まあ、から64年にかけて橋まで鉄平と一緒にいた幼馴染、まあ幼馴染じゃない人もいるんですけど、周りにいた女の人の誰かであるってことがわかっているんだけども、
うん、
泉さんの正体はその時点ではまだ分かる、最初の方では分かってなくて、泉さんが自分の正体を隠しつつ、てっぺんに何があったのか、橋まで何があったのかをもうちょっと、まあ、語ったり思い出していくみたいな、まあ、そういう構成で描かれていくというような、そんな話でございます。はい、どうですか、ここまで興味湧いてきましたか？
いや、ちょっと待って、まだね、テーマ性が分かってないんだよ。俺のなんか、その燃えるポイントである、何を描きたいかのポイントが分かってないんだよ。うん、わざわざそのちょっと軍艦島的なところをテーマにしてるんでしょ？で、60年前、うん。
ありがとうございます。ちょっと僕の意図したところにちょっと行ってくれてるんで、馬場さんやったら多分そこ興味持つやろうなと思って、ちょっと準備してまいりましたんで、
はい、
聞いてください。まず SPS 忘れてました。
あ、確かに、うん。
おすすめ度。
うん、
おすすめ度は、あ、これちょっとぜひガッキーにもちょっと聞きたいんだけども、はい、おすすめ度僕は、3.5 です。
あ、まずまず高いね。
はい。ガッキーどうでした？
僕 4.0 ですね。
あ、高い。
4.0、なるほどね。ですね、僕の本当に感想なんですけど、羽島、戦後っていうすごいいい舞台。
うん、
を使いながら、この作品は 社会とかに対するテーマ性はある程度放棄してる作品なんですよ。なのと思ってるんです。はい。思っていて、もう人間ドラマに全振りしてるんですね。
ああ。
で、かつ、ちょっとネタバレですけど、自己犠牲的なドラマの良さ、美しさみたいなのを再考してる作品なんですよ。これって、ちょっとまあ、いい意味での昭和的なドラマスタイルを今、令和で描いてみせた作品っていう評価が一番妥当なんかなって思っている、思っております。
おう。その、オールウェイズ三丁目の夕日的なってこと？
オールウェイズ三丁目。思いましたよ。僕はそう思いました。
そうなん。
その昭和の元気なところと人情の人とのつながりっていうところは、美徳として見せる映画じゃなくて作品だったよなっていうふうには思いましたね。
ちょっとね、昭和、はい、最後の展開も、まあ、これもネタバレに なってるんやけど、まあ、もう自己犠牲なんですよ。
ああ
尊い自己犠牲なんですね。で、それが悲しいけど、なんか心温まるねと、じんとくるねというような、なんか描き方で、こういうのって、まあ、昭和のドラマを見返すときに、ああ、あったな、みたいな。で、あんまり平成の中期ぐらいからあんまりこういうドラマってないんじゃないかなっていうの感じで、今ちょっと令和の価値観ではあんまりないドラマじゃないかなって思っている。でも、すごい言ってしまえば結構典型的な形をとってるんですよ。
うんうんうんうん。
もうベッタベタな恋愛ドラマで、家族とは、恋人とは、みたいな。ところを描いて、まあ最終的には自己犠牲でっていうところが描かれるんで、すごい昭和のドラマの、古き良き昭和のドラマを今令和でやってみせた。ただし、社会とかテーマみたいなところはある程度放棄している。乃木明子さんを起用しているにもかかわらず放棄しているっていうような感じのドラマでした。
なるほど。今の話を聞いて、なぜ 3.5 とか4がつくか俺がまだ分かってないのよ。何がええの、それは。
それは、ドラマとしてのクオリティはマジで高いからというのが、まあ、もう率直な答えで。だから、昭和のドラマだから悪いとか、俺、まさに言うつもりは全くなくて、自己犠牲的な愛みたいな。で、まあ、セリフ回しとかも当然うまいんだけれども、そういうのを描いていくっていうこと自体は別に全然いいと思うし、はいはいはいはい、それがめちゃくちゃうまくできてるから、ドラマとしての完成度は高いかなと、こういうふうに思います。で、この作品のテーマは、正直社会とはこうあるべきとか、社会問題こういうのあるよね、みたいなのは、ある程度放棄してるんだけれども、大きいテーマは、まあ多分その石炭のメタファーに描かれるところだと思うんだけれども、まあ、作中でもね言われるんですよ、石炭って植物の死骸だよねと、
うん、
その死骸が、まあ、月日経って固くなって、まあ、まさに海に眠るダイヤモンドのように価値のあるものになるんだと、
うん、
それが自分たちにとって、まあ、利益になるもの、素晴らしいものになるんだっていうふうに言ってるんだけれども、それが、まあ、この作品の第二の主人公である泉さん、現代における泉さんが過去端まで辛い記憶、嫌な記憶とか思い出があって、それが硬い、まあ、要は死骸、思い出の死骸があるわけですよ。それを整理して、それがちゃんとダイヤモンドとして、取り戻す、まあ、そういう、要は過去の自分に決着をつけるみたいなところが大きいテーマかなというふうに思います。
そういうこと。なるほど。
だからそこは、だから人間を描くという意味ではめちゃめちゃ完成度高くて、うん、面白い。人間こういう葛藤があって、こういうのを乗り越えて、こうなっていくんだな、みたいな。個々の人間に描くのはすごい長けてて、それはめちゃくちゃ面白いんだけど、馬場さんが望むような、ラストマイルであったような、社会テーマ性みたいなところは、ある程度、見ないことになってると。見ないことになってる。扱わない。部分部分に戦争の重く影とか、まあ、核の影とかってあって、これ広げていこうと思えば全然広げられると思うんだけれども、あんまり広げていかないし、
はいはい、
端島をある種の日本と見立てて描くこともできなくはないんだけども、あんまり踏み込んでいかない。
うん、
俺は正直そこはちょっと物足りないなって思っ 言いました、うんうんうん、率直にね、うんうんうん、だからちょっとあんま馬場さん向きじゃないなっていうのを私は思ったその作品でございます。
そういう見方になるんですね。僕はもう日曜劇場としてはもう二重丸の完成度なのかなと思ってましたけどね。
ほうほうほうほうほうほう。
ちゃんとそのヒューマンドラマにちゃんとフォーカスしてるっていうところ、社会問題っていうのにはまあ確かにおっしゃる通りなっていうところは思いますけど、いろいろと感情を見せてもらえたっていうところはドラマとしての完成度高いなと思ってましたけどね。
ありがとうございます。もうその感想も待ってましたね。あのここが次視聴率問題にもちょっとつながってくるところなんですけれども、見た人はみんな絶賛してるんですよ、よかったと。で当然完成度めちゃめちゃ高いんですけど、僕ちょっとこれあの日曜劇場問題があると思っていて、
うんうん、
日曜劇場ってあのまあこれある時からまあそれこそ半沢ぐらいから日常劇場とはエンターテイメントである。で、どういう要素を持つエンターテイメントかっていうと、小さきものが大きなものをやっつける。あるいは弱いものが既得権益をぶっ壊す、
うん。
そういうエンターテイメントが日曜劇場で結構描かれるようになってきてると思うんですよね。まあ、それこそ、半沢ママそのまま先駆者だと思うし、まあ、ビバンはちょっとあれやけど、まあもう完全エンタメ振り切りの、なんか巨悪に戦うみたいなところだし、まあアンチヒーローもそうですよね。まあアンチヒーローなんて、まあ、まさに大きいものをなんか、まあ、やっつけるためにアンチヒーローが必要だみたいなテーマ性じゃないですか。で、そこに謎を引っ張っていってエンタメ化していくっていうのが、なんか今の日曜劇場の一つの筋かなと思っていて。でそれを期待していくとヒューマンドラマ路線ってかつてあった日曜劇場かもしれないけれども、なんかいやそれじゃないんだよなって多分第一だから思う人がいるなと思っていて、多分それが視聴率が今のところあんまり伸びなかったところじゃないかなと。日曜の夜に若者の青春群像恋愛劇なんか別に見たかないよみたいな、特に 1,2,3,4 話とかほぼ恋愛劇恋愛模様だったので、あのそんな見たがないよっていうふうになったんじゃなかろうかと私は思っています。どうですか？
なるほど、ちょっと僕さ、なんか話を聞いてちょっとだけ嫌な予感がしてる話してもいい？
あ、どうぞ。
あの俺日常劇場の話でいくと、あのビバンって途中からさ日本レイさんのドラマに変わるじゃない？
はいはいはい。
赤飯が美味しいんだみたいな話とかさ、結局その役所工事は悪者、はいはい、じゃなかったりさ、
はい、
そのに日本を霊賛して高齢者にこび始めるじゃない、途中から。ちょっと嫌な言い方をするとね。このさ、海に眠るダイヤモンド、さっきさ、石炭の話できてさ、植物の死骸なんだって話があってさ、
はい、
石炭ってさ、昔の人の地味な頑張りがさ、今のエネルギーになってるってことでしょ、多分。
そういうこと
です。だから、その、いわゆる、失われた30年って言われる30年を美化する目線なんじゃないの、もしかして。だから、
うん、まあ、平成の30年違うけどね。
ああ、そっか。
1955年だから、戦後だから。
ただまあ、この、失われた30年は言い過ぎかもしれんが、この、その、なんていうの、1960年ぐらいから2018年のこの50年ぐらいを、これがあったから今の日本がありみたいなっていう意味では、こうなんていうの、日本賞賛という意味ではコンセプトはつながってて、そういうことなのかって俺はちょっと嫌な予感がしたんだが、そういうわけじゃない。
俺はねそれをね感じなかったね。
あ、なかった。そうか、
うん、で俺はね逆にそれがテーマ性のなさにもつながってくるのかなと、うんうん、あのその社会とのつながりという意味でテーマ性のなさともつながってくるかなと思うんだけど、なんかねそういう社会における端間みたいなところって、なんかね、部分部分では描かれんねんけど、どう描いていくかってほぼない
ん
よ。から、なんかね、その、俺たち家族だよねみたいな、むしろ、端間という小さいコミュニティで繰り広げられる人間模様。で、このコミュニティこそいいコミュニティだみたいなのを描いて、そこで描かれる人間模様が、酸いも甘いもあって、でそれが今につながってるよみたいな、今の泉さんの過去に、まあ、つながってるよっていうのを描いていくので、 だからその自体、過去自体をなんか、日本第三とか、まあなんかそういう文脈で捉えるっていう感じではなかったか
ああ。
な。
なるほどね。そうか。で、どっちかっていうとあれか。共同体最高みたいな感じか。
どっちかというと、
そう、疑似家族み
そう。
たい
そう。疑似家族。
そうそうそう、疑似家族。
今の
その
テーマ
共
で
同
言う
体。
と。
で、大体作中を見てたらわかるけど、その共同体の中の人は、割とね、まあ、悪いことする感じの人もいるけど、まあ、基本、みんな、表裏、いい面、悪い面、ちゃんと描く。で、外からやってきた人は大体悪いやつ、みたい
ああ、なるほどね。
な。あ、そうそう。
はいはい。
大体そんな感じ。で、描いてくるから、まあ、ある種の共同体における、理想を描いていって、その中で起こる人間模様っていうのにフォーカスして、まあ、ある種、箱庭での気持ちいい恋愛、まあ、古き良き恋愛みたいな、まあ、古き良き仲間みたいな、家族みたいなのを、まあ、ちょっと描いてみたいなというところかなと。で、まあ、それがもちろんうまいくて、ちょっと昭和っぽいんだけど、うまいから全然見れるし、面白いんやけれども、なんか、そこが、なんか、そっち行ったかなっていう印象は私はありましたね。はい。どうですか、楽器は。
そうですね、別に私、その脚本家とかに着目して見てたわけでもないん
いや
で、
いや、そう、素直な目
そう、
線
そういう
ね。
素直な目線で見るなら、そうそう、そもそもその、なんやろうな、社会へのテーマ性とかっていうのを期待して見てるわけではなかった、そもそも。で、なんやろう、まあ、その謎というか、そうですね、現代とのそのつながりの中でどういうテーマになっていくんかっていうところで、あ、この作品は家族とか、まあ、そのさっきあった共同体の話っていうところの話に、まあ、向いていくっていうところも分かりつつで、なんやろうな、まあ、あと羽島の話を淡々と事実としてこうのしていくっていうところが、なんだろうな、そこが。私はそこが面白く感じましたけどね。その事実ベースでずっとやっていくっていうところで、別にそこに特別な社会テーマがあるわけではなくて、日本はこういうふうにして石炭を掘ってたんやっていうことに、あってぐらい、なんやろな、そのリアルな感じ、軍艦島の中をちゃんと知らなかったんで、もともと。その辺はちょっと面白かったなっていう、あ、こういう生活が日本を支えてたんだっていうのは初めて知りましたし。
なるほどね。なんか、まあ、そうだな。なんか日本を支えてたっていうほど、なんかさ、日本社会における羽島みたいなって、ほとんど描かれないような気がしていて、すごい浮いたものとし
浮いた
て、
ものとしてはそうですね、
なん
存
か
在はし
描か
て
れ
ます
るよね。だからあんまりその社会との接点みたいなのを、そんな描かんかなっていう印象はちょっと俺の中であって、そこがね、ちょっと、多分ね、私と馬場さんの悪い癖やけど、僕、もう乃木明子にはもう、ね、もう社会との接点があるドラマしか求めてないみたいなところで。いや、うまいんや。だからまあ、多分乃木さん作品で言えばさ、多分馬場さんには全然刺さらないんだけど、カラオケ行こう。あれ、乃木さん脚色でやってるんやけど、あれとか別にそんな深いテーマないから、カラオケ行こうはカラオケ行こうの、漫画を、ギャグ漫画をそのまま、脚色してるだけなんで、そこに社会性はないんやけど、だから常に社会性求めるわけではないっちゃないん
そう
やけ
ですよ
ど、
ね。ミウとかだって別にそんな社会性あったっけって思いましたけどね。
ああ、
ド
で
ラマで
も、
言うならミウとかアンナチュラルとかもそんな、ラストマイルも見てないか分かんないですけど。
けど、フェンスとかは、乃木明子さんも、社会テーマをガンガン入れていく感じやから、その辺が書けるめちゃめちゃうまい作家やから、もう、テーマ性がどうとかっていう、テーマ中、俺もちょっとテーマ中に完成してるから、そうそう、っていうところは、ちょっとあったその作品ですね。だからなんか、面白いねんけど、
期待して
俺
る
が、
ものと違うっていうことなんですね。
やし、俺がその4、3.5と4、4なのは、今自己犠牲の愛を書くかっていうところもあったんよね。
ああ、なるほど。古き良
あ
きものを見てというか、なんか王道ってわけでもないんですけど、
あ。
私は何だろうな、素直な話にずっと最近弱いっていうのはずっと
ああ。ああ、
思って
そう
た
だ
んですけ
ね。
ど。
そうだね。で、あとこれは普通に作品のクオリティの話になってくるけど、なんか、羽島の登場人物はさっき言ったように、表裏とかめちゃくちゃ丁寧に書き込まれてるのに、 現代の人たちめっちゃ雑やなっていうの。
う
わ、すごいもん。なんか、これで心変わりしちゃうのとか、あの、普通に客観的に見れば、泉さんがどっかのホスト連れてくるのってやべえよっていう。それは反対するでしょうって思ったりするか、うん、なんか、現代の方、すごい冷静な視点がないというか、とか、あの、最後、めっちゃ駆け足で、もうお父さん死んでんのとか、もう死んじゃったんや、みたいなとか、なんか、最後の雑さとかはね、すごいあって、なんか、そこがなんか、
あれちゃいます構成12話とかやったんちゃうんかなと思うんですけどね。
ああ、まあ、ね。
10話に縮めてるんちゃうかなっていう気はしましたけど、
最後も
2話連続でやって、終わってましたし、
うん、なんかすごいカツカツだった。
視聴率が低かったから途中打ち切りになった説
と。いや多分ね選挙とか入ったりとかしてたからじゃん。
選挙のせいで2週の放送を1週にまとめたとか、あれもちょっとカットしてるとか、なんか TVer だとフルバージョン見れるみたいなとか聞いたけど。う
ん、だって1話やった後結構飽きましたもん確か。
あったあった。1話やったら飽いたな確か2話まで。
そこも視聴率離れの原因かなって気もしますけどね。
確かにね。ポンポンと見れないかなって、
うん。どうなんですか、ちょっと俺興味があるのはさ、その、そこのノイ・アキコワールドで描かれた自己犠牲の物語に、佐藤さんとかガッキーとかはどう思ったの？いいなって思ったのか、いや、俺はちょっと無理やなって思ったのか、どうなんですか？
自分に投影するってことですか？
そう。
自分に投影はないかな。
え？それはない。
投影はないかな。
投影せんでいい。自分に投影せんで
いい。いや、同じ状況に置かれたらさ、
なるか。そういうこと？自分がやるかってこと？
そう、自分が同じ状況に置かれたら、そういう自己犠牲的なことをするかもしれないって思ったらさ、こうちょっと、それが感動につながったりするじゃん。とかなんか
いや俺ねなんか乗れなかったのその自己犠牲的な愛が昭和的だっていうところなんかちょっと古いなっていうところもまああるんやけどなんかね最後の展開ねいやそうはならんくないっていうところが結構あるんよなんかすごい最後ね最後のシーンめちゃめちゃいいシーンよ、
うん、
まあ、端的に言うとちゃんと鉄平はみんなのことを見守ってたよみたいなことがまあ最後に語られるんだけれどもいやそうなる前に、あれ、ここおかしいよな、みたいなところが、いや、こいつと連絡取れるはずで、こいつなんで連絡取らんくなったんやったっけ、あれ、これおかしいな、みたいな。それでも1990年からなんとかなるんじゃないのみたいなとか、なんか、ちょっとね、ちょっとずつ矛盾とか、なんか、つじつま合わせみたいなところがあるんよ。でそこが乗れないに、俺なんか。
なるほど。
対馬の方の人間模様はめっちゃ完成度高いのに、現代の方になるとめっちゃ雑になるよね。
うん、
だって85歳の、まあ、およそ80代ぐらいのワンマン社長が突然ホストを連れてきて、あのこの子私の社長候補にするって言ったら頭狂ってると思うよ絶対。
で、騙されとるなそれは。
やけど作中では泉さんはやっぱ正しいもので、それにガヤガヤ言う息子たちはおかしいみたいな、そのテンションで描かれて。でいつの間にかその息子たちは改心しちゃうよね、なぜか。わけがわからんと思う。ちょっとこれは無理があるんちゃうかっていうので、なんかそっちがね、全然乗れなくて、俺は。
なるほど。
うん、最後いい景色で、いい音楽流れて感動的やんけど、俺は、いやー、どうやろな、こらーと思って。
なるほど。
最後ねじ込みに行ってんが、こらーっていう心が擦れた感じだったかな。
でも確かにね、それはね、ずっと疑問には思ってる。この2018となんで、そこの往復のやり口にしてんのかなっていうのは結構謎で、最初に、まあ、視聴者を引きつけるためにそういうことをしてんのかなと思ったけど、まあ、先ほどのタイタニックの話、まあ、それでそれをしたかったんやったら、まあ、納得かなぐらいのレベル、
ね。そうね、あのね、プロデューサーの方が、まあ、あの、乃木さんとよく組んでらっしゃる方だけど、まあ、そのまま羽島のことばっかりやって、もうそれって朝ドラとか大河ドラマとかやし、10話とかまあ十数話で、その大河とか朝ドラマある程度スパンかけてやっていくものにまあ語れへんし、興味もないから、だったらもうちょっとエンタメ要素として、まあ謎も入れて、タイタニックっぽくするのがよかろうっていうので、こういう形式になったらしいですね。
そちらでそのまあ羽島の方だけを見たかった気もしますけどね。
そうそう、羽島の方がすごいクオリティが高いと思うんだけどな。最初第一話とかも強引なよね。突然ババアが来て、なんか結婚しないって言い出すと。だから最初の引きとしてはいいんやけど、強引やなとかちょっと思ったり、 思わなかったりみたいな。で、挙句他人の空にで片付けるのはちょっとダメでしょうっていう。
ネタバレですけどね。
ちょっとそれはダメでしょ
う。引っ張っといてっていうのは、
ね。あんだけ引っ張って、ちょっと他人の空にはさすがにちょっとダメじゃないですかみたいな。
お前ら後半ディスりすぎやで、
ね。いや、俺
しか。あらは確かにね、あるのはあるんですけど、なんやろうな、その、素直な話を愛せるんであれば、好きだと思います。
うん、
好きかな、うん、
で俺はちょっとなんかその辺のあれが逆に目立っちゃった。羽島の方の完成度が高いから、
うん、だから自分的にはまあ僕も4は言いましたけど3点後半 3.8 とかの段階で人に勧めるなら4って感じ。
そのドラマですんで、ぜひちょっと見ていただきあのちなみにこんだけ言ってますけど面白い、うん、面白いな、面白い、めちゃくちゃやっぱ完成度も高いし、うん、人間ドラマだし、脚本だけで言えばなんだろう、まあもう脚本のお手本みたいな、主人公が最初こういう状態であるんで、第1話の後半ではもうちゃんと変化してちゃんと収まりつつ、次の第2話第3話第4話への伏線張ってるみたいな作りは、もうまあやっぱ乃木明子ここにありというような脚本構成でうまいなと思うし、まあ、あの役者さんの演技はもう皆さん抜群に良かったのも間違いなくて、あのね、まあこれツイッター X か X でも盛り上がってましたけど、あのまあこれもまあ多少ネタバレですけど、神木隆之介くん扮する鉄平くんが、まあある、まあある人ってもうちょっとこれもネタバレになっちゃいますけど、あの杉咲花さん、ふんつる朝子さんにプロポーズするシーンがあるんですけど、あれも恋愛リアリティショーっぽい撮り方をあえてすることで、かつ演技プランを彼らに委ね、ある程度委ねることで、めちゃくちゃ自然なプロポーズになってて、あのシーンはもうめっちゃすごいなって思った。鳥肌立つぐらいすごいシーンだった。
そうなんだ。
で、杉咲花さん、僕そんなに好きじゃないんやけど、やっぱ演技めっちゃうまいなって思って、いや、ちょっと
杉咲花さんすごいっすよね、
う
ん、
すごい、ちょっと、うん、やばいぐらいの演技だった。ちょっとすごい、本当にあの素晴らしい女優だなと、俳優さんやなと思いましたね。私はまあ出てる俳優さんみんなうまいんや、
そう、みんなすごい人大物しか出ないですけどね、日曜劇場、
うん、だからなおさら現代に出てる人のクオリティも、現代の俳優さんはなんかうんみたいなうんみたいな、
まあまあまあ、
そうなんだ、
うん、だって片桐ハイリーさんとかとちょっとしか出てへんけどさ、あの武蔵ってシーンもうめちゃくちゃ面白かった、うん、あれ台本にはない
あ、そうなんですか、
台本にあの武蔵って言ってない、
片桐ハイリーさんのアドリブでやってるんですか、すごいですね、
アドリブでやってて、あれとかもうむちゃくちゃいいなと。
軍艦島セットってどうなってるんですか、ほんまに軍艦島で撮ってるんですか。
いや、あれはなんか作ったり CG 作ってるんです、あれなんか何、それこそ埼玉だか群馬だか北関東のどっかに作って、
セットをね、すごいですね、
らしいよ。だからお金も
映画割りですね、やっぱりそこは、
うん、そう、だからすごい金もかけてるしクオリティ高いんやけど、俺はタイタニック形式取らなくてよかったんじゃないかなって思っちゃったり、あるいは現代逆にあんだけ設定込み入らせんでもよかったんじゃないかなって思ってしまうな、そういう残念さは、うん、そう、だからそう、確かに俺が自己犠牲的な愛がなんかちょっといまいちっていうか、自己犠牲的な愛を語るにはちょっとあらへんっていうのが一番気になってるかもしれません、もっと言うならば。
いや、それ、ラスト2話で引っ張られすぎちゃいます、それ、その感想は。それまでは結構、自己犠牲的な綺麗に描けてると思いますけどね。
てか、まあ、ラストには自己犠牲が突然出てくるやん。でも、なんやったら。
いや、鉄平のその立ち位置、外勤という立ち位置の描き方としては、ラスト2話以外は、がちゃん納得いく話だと思いますけどね。
ああ、まあでも、うん、ラスト2話までは別に自己犠牲そんなしてへん
や。いや、でも、自己犠牲、そうか、そうですね、うん。
罪かぶってみたいなところはもう、まあ8、9ぐらいからやんか。
そうですね。
で、そこから、まあ、
罪かぶる。ネタバレしすぎちゃうか。
罪かぶっちゃうんです。罪かぶっちゃうんです。
罪かぶって言
う
てるぞ。
罪かぶっちゃうんですけど、まあ、
強引感は強いな、確かに。
強引感や。で、あ、もう、これもすごいネタバレやけどさ、あの赤ちゃんを抱っこするところとかさ、絶対捕まえられるやん、みたいな。あそこだけすげえチンタラしてるからさ、いやいや、そらなんやろ、みたいな。とかさ、思ったり、思わなかったり。で、あとね、これも言ってましたけど、あの、もうちょっと愚痴っぽい、ちょっと荒探しみたいなことを言ってるけど、対馬から、端島から逃げるときも、あの高層階に住んでる人が、あの二人が逃げていくところを見たんだよって、言うけどさ、あのあと追っ手がさ、追ったからさ、あの二人見てるんやったら絶対追っ手も見てるからさ、なんか絶対その辺の事情も絶対把握してないとおかしくないっていう、なんか
物語のあらですね、それは。
その物語のあらがあって、なんかってみたいな、なんか飲み込みづらくなってるという、うん、そんな感じでございましたね。はい。でもまあいい作品でした。
ババさんは見てくれるかな、は
い、見てくれるかな。
いや、ちょっとメッセージ中であるババにはちょっと刺さらない感じとね、作品なんですよね、うん、結局ね、結論はね。
そうだね、俺のババさんにあんま実は勧められないっていうのが結論なんですよ、
はい、
あんまメッセージはないと思う。あのいいドラマでは間違いなくあんねんけど、あのこれが素晴らしい家族像であるみたいな、家族とはこうあるべきみたいな、そういうメッセージも実はないよね。
うんうんうん、
実は理想の家族とか、家族ってこうあるべきだよねみたいなって、そんなに語られないから、家族論としてもあんまり弱くて、結局記憶論の話、この作品は、かなと思っているという、そんなところなので、ちょっとテーマ中の馬場さんにお勧めできないんですけど、いいドラマだとは思います。多少のアラを飲み込めばいいドラマだと思いました。はい。という感じです。楽器なんか付け足すことありますでしょうか。
いや、もう馬場さんには刺さらんというのは事実だと思うんで。
はい、ありがとうございます。ということで、今回お送りしましたのは、24年冬ドラマで、海に眠るダイヤモンドでございました。ぜひ、皆さんもですね、配信多分来ると思うんで、配信来たり、まあ、TVer とかね、そういうので見れると思うんですね、見ていただければというふうに思います。週末作戦会議室でお便りお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室で検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、今日は、乃木明子さん作の、海に眠るダイヤモンドね、語ってまいりました。で、そういう意味ではですね、まだちょっと脱線するんですけど、年始にですね、これまた乃木明子さんの脚本で、うん、2時間の単発ドラマのスロートレインっていうドラマがありまして、家族論とか人間の生き方論みたいなテーマという意味では、僕はスロートレインの方がすごくスマートで、あのよろしいドラマだなと思いました。よろしい、ね、言い方変だな、あのまとまってるドラマだなと思いました。
今やって
ると、あの単発2時間ドラマ、うん、
単発、
うん、新春ドラマ、スペシャルドラマ、こっちの本がそのテーマとかメッセージに同意できるかどうかはさておき、あのそっちの方が僕はすごいスマートだなと思います。
家族とはみたいな話ってことね。
そう、家族とはとか、まあ、生きるとはとか、まあ、生きるとはまあ、ね、深いところなんですけど、まあ、生きていくとはとか、孤独とはとか、まあ、そういうテーマをなんか作中の中で語っているという意味ではスロートレインの方が僕は良かったかなという、まあ、2時間だからこそできるっていうことをちゃんとやりきったかなっていう感じ。僕は見ました、スロートレイン。
見てないですね。まあ、TVer で多分今やってるんでしょうね。
やってると思う。うん、
だから見ときます、それは。
うん。改めて。なんかすごい今っぽい。あの、まあ、逆に、やっぱり乃木明子さんすごいなと思うのは、まあ、ある種昭和 ぽい、海に眠るダイヤモンドを書きつつ、つつか知らないけど、その後かは知らんけど、スロートレインは非常に現代的な、まあ、国際結婚とか同性愛とか、結婚しない自由とか子供産まない自由とか、まあまあそういうところを踏み込んでいく話なので、まあ超令和的な話で、なんかまあ昭和から令和へみたいな、そんなドラマかなっていう感じです。すごいなと思いました。
多部未華子さん、松坂桃李さん、星野源、割となんか名どころのある人がいっぱい出てますね。
うん、で、俺が一番注目したのは、その作品の中で、多部未華子さんがも昔働いてたお店に、あの松坂子さんたちが行くねんけど、そこで出てくる店長が、空耳アワーでよく出てくる俳優さん。そこが僕一番見どころ。
そうだいや。
そう。あ、この人、見たことある。あ、空耳アワーで見た人や。って思ったって。
誰だ誰だ、はい、
はい。まあ、そんな感じなんで、ちょっと、まあ、そんな感じですね。だから、テーマ、うるさいから、また週末作戦解説テーマがどうやらこうやら言うてるなって、ちょっと言われちゃうよ、本当。
そうですね。
言われたことないよ、そんなん。言われた。
まあ、何か見たいんでしょうね、テーマを。テーマがないと、のめり込めない人もいるっていうわけですからね。
なんかその、貧しい人みたいに言わんといて。
そう、テーマがないとダメな人がいるから、本当に。まあまあ、とはいうものの、今回ちょっと海に眠るダイヤモンドだけでしたけど、うん、今後次回じゃないですけど。
ちょっとね、すぐに準備しておきます。
うん、冬ドラマ会を。
冬ドラマ
会。2024年冬ドラマと、うん、まあ、できればちょっとこのタイミングでね、あ、じゃあその次のタイミングで、2025年、じゃあ冬ドラマちゃうか、秋ドラマになるのか、2024年の秋ドラマ
をやる。これ、そう、冬ドラマですもんね。
冬ドラマになる。2025年の冬ドラマをちょっと、これがいいんじゃない
かな。何をかっていうやつですね。じゃあ割と早めに。
ちょっとね、やりたい。僕はちょっと、またちょっとクジャクのダンスにはちょっともう一回手を出してみようかなと思ってますけど、もう間違いなくね。
そうですね。クジャクのダンスまさかやると思ってなかったですけど。
そうそうそう。
広瀬すずさんでね。
あの二の舞になるんじゃない
。ちょっと
終わってないミステリー漫画に手出すなとよ。
もう完全にあれですね。テレビはオワコンっていう感じですね。もうこれは。テーマがないんかって。
そうね。終わってないミステリー漫画手出すなよって思うんやけど、僕はちょっと見てみようかなと思ってます。はい。はい。という感じ。まあちょっとその辺楽器会をちょっと期待して。
はい、わかりました。ちょっと探しておきます。
はい。次回予告しましょうか。
はい。次回は、
次回は、
あの話ですね。
はい。
私ですね、次回ですね、ザ・エイト・ショーというですね、こちら、韓国のドラマでございます。
ザ・エイト・ショー。
はい。をやろう。ネットフリックスシリーズのですね、はい。ザ・エイト・ショー、ザ・ハチ・ショーですね。はい。ザ・エイト・ショー、極限のマネー・ショーというネットフリックスシリーズの韓国ドラマでございまして、まあ、イカゲームでも系譜にある作品でございます。
はい、なんか、マネーというと、怪獣っぽい匂いが。
あ、あのね、ちょっと怪獣っぽさもあります。はい。
怪獣っぽさ。
ご期待でございます。はい。
だから、馬場さんは、まあ、テーマか、戦略か、どっちかがあれば喜ばはるから。
な、頭使うやつじゃないとダメなんですね。
ダメなんですよ。頭使わせへんと。
なるほど。脳みそ空っぽで見れるようなやつはあんまりお好みではない。
そうそう。頭空っぽの方が夢詰め込めるじゃん。夢はもういらんねん。
でもその頭空っぽで見れるやつちょっとこう喋りづらいねんて。そうね。だからはい。まあそういうことでちょっと来週はザ・エイトショーを紹介しておこうと思いますので、はいはい、お楽しみにください。
期待してお待ちください、はい。というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室。本日はこれにてお開き。お相手は私佐藤と。
アバート。
ガッキーでした。
また聞いてください。
さよなら。
さよなら。